はい、さっきの、何都市大師が終わったんで、その何都市大師にいる坊主たちが何をやってるかっていうと、さっき言ったように、釈迦が本書かなかったから、と、だから釈迦の、まあ、弟子が書いた経典を一生懸命研究するっていうのが、この時代の坊主たち。はい、それを右側四角で区切るところ、なんと六宗っていうわけですが、と、こいつらなんと六宗に関しては誤解があるから、まず先に言っとくけど、と、鎌倉時代にいずれ出てくる浄土宗だとか、浄土真宗とか、日蓮宗とか、そういった宗教的な対立があるわけじゃなくて、これみんな仲いいからと、例えば法華経っていう経典を研究したいとね、じゃあそしたら法相宗っていうところに所属してと、あとはじゃあ今度華厳経の研究もしたいんだよなっつったら華厳宗っていうところに所属したり、いわゆるまあこれはその下説明書きにあるように仏教の経典を学術的に研究する、グループ、ですんで派閥は特にありませんと。はい、でその中でその下、まずなんと六種の法相宗に関してはこれは法華経とかそういったものを研究したりしていくんだけどと、幸福寺が中心と、あれ幸福寺が中心なんかどっかで見たことありませんと、あ、そこから、この発想集から左側にウインって矢印出すと、あ、左側の幸福寺に矢印が当たるよねと、はい、ですんで、その幸福寺が中心となって、この発想集がありと。で、ここで法華経とかいろんな経典研究するんだけども、代表的な、まあ人物として、発想集はその下、道生っていう、日本で最初に仮装された坊主が中国から伝えたもの。なお、発想集出身の坊主、難関次第とか考えてる場合であれば、知っといてもいいかもね、と。奈良次第に出てくる坊主って言ったら、君たちは元坊と道教ぐらいは通しでやってるでしょうと。この二人、発想集出身なんで、右側に難関次第受けるやつは、元坊、同郷とか書いときゃいい。別に新しい知識でも何でもないしね。はい、元坊、それから同郷が発想宗出身のやつと、はい、続いて今度は華厳経っていう経典を研究するグループが、華厳宗と言って、こちら東大寺が中心。あれ東大寺？これも、ここから左側にウインティア印を出すと、東大寺に当たりません。
先生、まさかそれも計算しているんですか？当たり前です。全部そこの配置に関しては一行一行全て計算されています。
はい、で、残りの今度は立宗に関してはこれは東照大寺が中心というのから後々鑑真絡みのところで立宗については説明するから今はほっといてと、残りの愚者宗、三論宗、常実宗に関しては、これはまあ選択問題、まあ書かせることもあるけども、愚者宗の愚っていう漢字に丸をして、愚者宗の愚っていう漢字はこれは日本史でこの漢字が出てきた場合には旧漢字なんでと、できるだけ、つなげておけ。はい、ここつながってるからね、愚者宗の愚は。あとは他にも吉田兼友とか、あとは近現代になっても革新クラブとか言って出てきたりするけど、全部日本史はこの漢字はつながってます。はい、でも、先生またなんと6週覚えられないんだけどと、うん、覚えられなかったらその下まだ書けるスペースあるんじゃん。覚え方は、具志堅用高、昔のボクサーねと、具志堅用高と、法律賛成。愚者宗、華厳宗、法相宗、立宗、三論宗、常実宗の姓。はい、でみんな経典を研究していく。なんだ、じゃあこの死体の坊主もね、僕らみたいなね、勉強、学生みたいなことやってるわけか。そうだね、と。はい、で、その中で、経典を勉強していくって言ったけども、経典の研究の中で、とりわけ国家によって重視された経典が3つあって、左側の方、丸8番と、はい、五国の経典つって、経典のうち、その下にある五国三部経っていうのは、全部特徴が、国家が平和で安らかでありますようにっていうことを、これを、祈っている経典だから、とりわけ重視されたものと、はい、五国三部経とは長ったらしいやつがあるけど、金光明最小王経、これは後々もう一回出てきますと、それからあとは忍能経、それからあとは法華経、正式名称妙法蓮華経、これ何度も出てきますと、はい、でこの3つの経典が全部国家が安らかでありますようにっていうことが記されているから重視されと、あとは、律令制度においても国家が、今仏教を授与している国家仏教がそのまま続いているからと、そこから国家の許可なんか勝手に出家したりしちゃいかんよっていうのが律令制度の規定の相応に両手 ってもので、これは国家による総理統制のため許可なく得度する、得度って言葉は分かりづらかったら下に出家って書いておけばいいだけ、勝手に出家したりする指導層を禁止と、これ脱税手段の一つでもあったね、通信の中で出てきたでしょうと、あとは民間布教も禁ずると、ところが民間で思いっきりこれを布教していたせいで聖武天皇から弾圧されまくって、各地を逃げ回っていた坊主がいましたが、ではこの総理令に違反していた坊主、その下に誰が違反していたか赤ペンで書け。そんな人いたっけと、いましたよと。で後々に大仏造流に協力してと、で大僧侶に任じられた人とまでいけばヒントは十分じゃんと、ね、じゃあ、これは、はい、いけるっていう人、今回は誰もいるでしょと、うん、はいお願い、うん、行基、はい、行基が、はい、違反してましたと。あとあともう一回出てくるけどねと。はい、でこの時代の仏教の特徴に関しては、先ほどと、はい、発行文化の時に国家が仏教を受容するようになったから、そのまんま国家仏教が発展していくだけで、ちょうど聖武天皇の時代といえば通信の中でと、結局やっぱり通史が関連してくるのねと、うん、藤原の吉が天然痘で全員死んじゃったりと、はい、飢饉や疫病が広がっていたと、はい、そして、他にもと、そうだなと、藤原の広次の乱が起きたりして、不安とかが、これが渦巻いていたから、じゃあ仏教の力によって人々の不安を鎮めてもらおうっつって、この国家仏教が発展したのが鎮護国家仏教って言われるものと、はい、ですんで、左側縦になっているところ天平文化の隣見てみると国家仏教が発展して鎮護国家仏教って言われるだけですが、鎮護国家仏教の意味が分かんない人は下に書いときゃいいと、仏教により国家を守る思想のことをただ鎮護国家仏教っていうだけです。国家を守るはこの鎮護の言葉で守る、鎮護の語を使って守る、仏教により国家を守る、はい、それが鎮護国家仏教と、はい、それに思いっきり傾いていったのが、通信の中でも出てくる聖武天皇や、あとは娘の後見天皇ですが、と、聖武天皇といえばこいつは仏教マニアで、と、で、この頃737年に天然痘で藤原の四氏が全員死んじゃったりと、あとは藤原の広次の乱が起きた時に、なんで僕の時にこんな反乱が起きるんですかつって、で、光明氏に嘆いて、で光明氏が、じゃあね、今のね、都の縁起が悪いから引っ越しださ、引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し、つって引っ越ししたりと、はい、それからあとは全国にお寺作るださ、つってね、まあ実際この聖武天皇が命令出すんだけど、はい、全国にお寺作って仏教の御加護を各地にもたらせばいいでしょうと、はい、ですんで、そこから733年の陽永と不肖が徒党っていったものは一旦ちょっとすっ飛ばしてと、これは順番前後左右するけども、はい、その後の741年、ここで通信の中でやったでしょうと、細かく掘り下げるのがこの仏教史でですが、はい、国分寺建立の御事の儀が、国境で発布され、全国に男のための国分寺、女性のための国分二寺がここで建立されると、はい、で、そこから例えばそうだな、武蔵の国には国分寺市、東京都には、国分寺市がありますが、それは国分寺があった場所、他にも全国各地にも、何々市国分っていう地名が残っているけど、それは国分寺があった場所ですと、ですので、まあ、国分っていう影響は非常に大きく今も、そうですね、とあるね、まあ、アイドルグループのとこでね、そこからちょっとね、この仏教の考え方はとはね、外れちゃってね、うん、事件を起こして不祥事を起こしちゃった人も、国分寺との関連性がある人でしょうね、とやめとけ、キー東京と言おうとしたけど、東京が出てきちゃってね、危なかった。はい、で、話がそれだけど、と、ということは、あのメンバーもう、かわいそうじゃねリーダーとかもうかわいそうじゃね何も悪いことしてないのに、でしょ、山口メンバーがやらかして、国分メンバーがやらかして、逆に不祥事出してないメンバーっていないんじゃね あ、グループ、あ、グループってないんじゃねって言うんだよね。はい、で話戻しますが、で全国に国分寺を作れっつうわけだけど、それの背景にあるのは右側の方、吹き出しになっているところをちょっと見てみようかと。背景はこれは次第でも国公立でも聞かれる内容と、はい、まず、背景に関しては1個目と、これ次第でも書かせるからな。飢饉や疫病の流行によって社会不安が増大していたことと、一番わかりやすいのは天然痘だよねと。それからあとは丸2番目、これ覚えてないやつは自分で追加で藤原の広次の乱740年赤の蛍光ペンで追加しておくといいでしょうと、による政治不安の増大と、ここまでは通信の中でも学習している部分ですが、もう一つ3番目、ここからは国公立の論述系、国家仏教、緑でアンダーライン、具体的に言うと漢字の建立、五国の経典、国公立の論述の生徒のみを緑でアンダーライン。はい、これは、さっきも言ったようにもともと前提として国家仏教があったから、それが発展して鎮護国家仏教になってっただけと、なら前提としてはそれは当然国家仏教があるよねと、はい、で、この国家仏教を背景に仏教の力によって、この人々の不安を鎮めていこうと、はい、そのような思想のことをその下 1行かけるスペースがあるはず、では、はい、その仏教の力によって、人々の不安を鎮める思想のことを漢字6文字で何思想と言いますか、赤ペンで書け。何思想ですかね。すんげー簡単な答えですよ。はい。
どこに書けばいいのか。
その国家仏教の下のところ。ま、背景丸三、国家仏教漢字の建立とかの下に一行書けるでしょ。うん、はい、それを。思想の場合には鎮護国家仏教じゃなくて鎮護国家思想といえばいいだけ。例えば論述がある生徒の場合には奈良時代は鎮護国家思想、その後平安時代初期に関しては文書警告思想っていうのがあったりするんで、まあそこら辺は国公立向けの話だけどね、それに基づいてその当時の政策とかに影響を与えていく。はい、そして、全国に国分寺作れっつって国分寺作られていく中でと、ただ国分寺とか国分二寺っていうのはこれは、略称です。正式名称に関しては左側、これは通信の中では触れていないからここから細かく掘り下げていくけど、はい、国分寺建立の御事の下のところ、国分寺の正式名称は金光明四天王五国の寺、長いと書かせます。はい、で、この金光明四天王五国の寺には必ず、さっき、五国三部教でやった金光光明最小王居を置いておかなきゃいけないの。だから金光明で、自分で四角でつなげておけば、あ、金光明最小王居を置いておかなきゃいけなくてと、で、そして四天王によって、その国を守ってもらうっていうことで金光明四天王五国の寺って言われるだけですと、はい、そして、その中にはその下坊主を必ず20名配置した上でと、はい、そして国分寺を、東大寺を総国分寺とすると、だから全国の国分寺の中で一番偉いのがそれが東大寺ってことになるだけ。はい、それからあとはその下、今度は女性のための国分寺の正式名称はこれまた今度はこっちの方が覚えやすいけどね、法華滅罪の寺って言って、国分寺の正式名称には必ず法華経妙法蓮華経を安置しておけと言われなくても、そうしたら法華経の法華とあとは法華滅罪の法華をつなげるんじゃないのと。でこの法華経を置いていくことによって、女性の罪とか汚れっていったものをこれを滅してもらおうということで滅罪の寺っていうんですと。先生、女性に、そんななんか、性差別的なことを言い始めるんですかと。違う、これはこの時代、血とかいったものをこれを汚れとして見なす風習があるんでと、なら、まあそれが女の子の日だとかそういったものをこれを汚れと見なしてそれを、法華経によって、罪を滅してもらおうということで法華滅罪の寺っていうんですと。別にそういった性差別的なことを考えてるわけじゃないよと。はい、でその下のところ、はい、ここに尼さん10名を配置した上で、それの、中心となる総国分二寺はホッケ寺、もうこれもホッケやんと。ですんで、こんな簡単な覚えられるものはないでしょうと。元藤原の不人の邸宅でさっきちょうど地図でチェックした場所じゃないと、はい、こうして全国に国分寺が作られていくわけだけどもと、はい、その全国に国分寺が作られた中でじゃあこの東大寺に、この仏様の象徴となるでっかい仏様を作りましょうと、はい、それがいわゆる大仏だけども、 一応大仏の写真はと君たちもね、まあ奈良に行ったことがあれば大仏は見たことがあるんじゃんと、ただ、これだけだと分かりづらいんで僕の絵の方が分かりやすいから僕が、大仏そっくりに書いてありますと、こんな感じ で、で大仏造立の命令が743年、ちょうど、墾田永年祭法と同年に出された法令だったけども、743年大仏造立の御事のりは信楽の宮の信楽の薫っていう漢字、間違えるやつは丸をしておけで発布され、最終的に国中の君丸っていうやつらの技術で完成していきますが、ただ、この大仏に関しては大きな仏様を作りましょうと、この仏様っていうのはいろんな仏様がいるんですと、まあ仏の世界に関してはこれは後々、まあ君たちはね仏の世界もう出家したい気分にさせてあげますんでと、まあ出家したい人いたらね、ちょうど名乗り出てくれればね明日バリカン持ってきますんでとね、もう夏もね涼しくなるしね、すごしやすいしと、うん、それ昔言ったらガチで翌日丸坊主にしてきたやつがいたからなかなかすげえなと思ったけどね、体張ってんなと思ったけど、で、この仏様は阿弥陀如来とか弥勒菩薩とか観音菩薩とか、大日如来とかいろんな仏様がいる中で東大寺で重視されるのは華厳経っていう経典が重視されるんで、華厳経の中で最も重んじられるのはその下ルシャナブツっていう仏様、一行下のところルシャナブツのルっていう漢字に丸をしておけ、ルシャナブツのルに関しては通しても言ってたけど、これは漢字書けるようにしておけよ。いずれ近現代の時に盧溝橋事件、日中戦争の発端の盧溝橋事件の盧と同じ漢字で出てくるから、まあ協定の子は漢字の練習は特にしなくても大丈夫ですが、と、はい、そのルシャナブツは、右側華厳経、この東大寺で、最も重んじられる華厳経の、中心となる仏像と、はい、で大仏作るよーつって言ったんだけど、もう庶民はぶち切れよと、あふざけんなよお前庶務てんのよと、全国に国分寺作らせておいて今度は大仏作るよとね、そんなん誰も協力せんよこらつって、はい、で、まあ結局人は全く集まらずと、はい、で困っちゃった庶務てんのは行基で、ここで今まで弾圧してた行基のもと頼ってって、ちょっと人が集まらなくてなんか僕人気ないんだけど、行基って国民からはすごい人気があるよね、行基が声をかけてくれればあの人が集まるかと思ってと、分かりました、あなたのためではない仏様のために私も一声かけましょうと、はい、ですね、ここで行基の協力が決定だ、はい、先ほどの大仏通りの御事のりから右側にウィンって矢印を出していくと、はい、行基に矢印が当たるでしょうと、はい、で行基の聞かれ方に関してはこの人三世一心の方が出された時に、用水路灌漑施設作れって言われた時にそういったものに尽力したりしたことで、右側灌漑施設など社会事業に尽力したっていうキーワードがあったり、あとはその下総二両違反で政府に弾圧されるが後この大仏造営に協力して大僧正に任じられたのがそれが行基、はい、他にも社会事業を行った人としてはどんな人がいるかっていうと、聖武天皇の奥さんの光明氏、光明皇后でも光明皇太后でも結構ですが、あと、まあ、聖武天皇と幼馴染で子供の頃からよく一緒にね、まあ、行動を共にしていて、平城京の中とかもよく散策したりしていたそうだけども、一度平城京の外に出ちゃってと、で、そしたら、きらびやかなこのね、まあ、都の生活とは違って、一歩外に出ればどんな感じかと、当時運客として税金に納めに来た人々は、これ自己負担でやってきてるよね、で、みんなの税金を納めるために、ここで、食料自己負担でなんとか、都に税金を納める、しかし帰る途中で食べ物がなくなっていて、餓死しちゃう人々が、これがその辺に転がっているから、なんでこんな状況になってるださと、ね、じゃあ私が、皇后天皇の正式な奥さんになったら、無料で食べ物を与える施設作りましょうつって729年の、あの長陽の変の翌年にその下秘伝院と世薬院っていうのが作られるんですと、そんな通しと関連性あるんだと、そうちゃんと勉強すると通しと関連していくんだけどね、はい、その下の秘伝院はこれは食べ物を与える施設、世薬院はもう薬っていう字がついてるからすぐに分かっちゃうんで、世薬院はあんまり聞かれません。それからあとは3番目の訳の広むし出家名の法金にっていうのは、恵美の推し活の乱は、これ意外にねあの文化史に与えた影響大きいのよと、そうなんですか、はい、恵美の推し活の乱で3つ 文化的な、出来事があるんだけど、このエミの死活の乱で父親母親を失った、孤児の養育に努めたのが脇野博文氏と、それからあとは他にも、聖徳天皇が、このエミの死活の乱後に作ったのが西大寺と、それからあとはここで亡くなった人々の供養塔として100万塔っていうのがいずれ出てきますが、と、それもやっぱりエミの死活の乱後に戦没者供養として作られたものだったりするんで、はい、でただ脇野博文氏に関しては弟が有名人、では右側に弟の名前を書け、誰のお姉ちゃんですか、はい、じゃあ山内書けたかな、そう、清丸の お姉ちゃん、ですんで右側に清丸ぐらいはさすがに書けるでしょう。宇佐八幡宮信託事件で出てきて、で清丸が島流しはいいとして、広虫も島流しになっちゃってるからね、広虫ほんとかわいそうだよね、はい、そしたらと、はい、話を、その後大仏通りの御事にはようやくこれで、まあ、行基の協力のもと大仏が出来上がっていき、その後金箔貼っていくわけですが、と、金箔に関してここで一つ問題が起き、通詞の授業をしっかり学習してれば、そうすれば、まあ、これ抑えられるんだけど、途中で金箔を貼っていくものの金箔が足りなくなって工事は中断と、で、出来上がんないよ、どうしようどうしようどうしようどうしようって言ったら749年、とある国から金が見つかりますと、で、それによって残りの金箔も貼ることができるようになるんだけど、どこの国で金が見つかりましたかと、これはもう協定レベルでは知らなくても結構ですと、次第のやつはへーっていう感じで知っておくといいけど、覚えてる人と、熊谷と、そう、陸奥の国、陸奥の国といえばもうその後金の産地として有名になって、具体的に言うと、岩手県平泉には中尊寺金色堂って金箔だらけの建物が出来上がるでしょ、なら陸奥の国は金の産地よと、はい、で、そこから、ようやく大仏が完成していくのが、これは聖武天皇が病気になって退位されていたんで後見天皇の時代、天皇の時期ずれてるからそこは間違えんなよ、752年、はい、東大寺の大仏開眼供養が、これが行われるけども、東大寺の大仏開眼供養の記念式典の様子は、こんな感じで、と、はい、まあ、1万人も参加するね、日本最大のね、日本初のコンサートって僕は呼んでるけど、と、はい、ここで1万人参列する中、と、ここで、どうやってどう、大仏が完成していくか、大仏完成する際に目ん玉だけはずっと開けておいて、と、なぜなら作ってる最中に仏の魂がこれ宿ってるのが大仏なんで、仏の魂がもうすでに宿ってたらやばいよね、と、なら完成儀式の時にここに目ん玉に炭を入れていくことによってこれで大仏完成っていう風に、まあ、これでみなしていくんですと、ですんで、目ん玉に炭を入れるためにわざわざ右側のところ大仏開眼供養のところインドから菩提センナっていう坊主を招いてその菩提センナにこうやって炭を入れてもらうわけだけど、とじゃあ菩提センナがここで、はい、では炭入れていきますよーって、この沈黙全然盛り上がらないよね、じゃあここでベトナムからやってきたブッテツってやつがベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンみたいな感じで盛り上げれば、そうすれば、もうこれ一大コンサートになるでしょうと、はい、全然聞かれないけど右側、はい、ベトナムからやってきたブッテツってやつが、林友学っていう音楽を伝えて、これで、大仏が完成していく。ちなみに大仏完成後の初代、東大寺の長官にはその下ローベンってやつが就任していますが、まあローベンに関しては聞いたらマニアックなとこだから選択できれば十分よと、基本赤青に関しては欠かせたりするけど緑とか黄色は選択できれば十分だしね、はい、こうして大仏が完成しましたと、じゃあ日本の仏教もこれで、もう完全に、もうこれでね、仏教の、まあ、システム出来上がったんじゃないのと、まだ出来上がってないのと、なすならこの時代指導層が増加したりしてと、そういった、まあ、誰でも出家すれば坊主になれちゃったりするわけだよねと、そこで坊主になれるには、ちゃんとしたシステムを作りましょうと、そこで飛ばしていたところ733年、はい、陽永と不生が徒党っていうところがあると思うけども、そこに戻ってください、上の方のところ、はい、733年の陽永と不生が徒党し目的は何ですかと右側、これはまあ論述問題で聞いたら難しいけど当時の指導層の増加に対して電解師制度の普及を目指すと、今は分かんなくて結構簡単に言うと坊主になるためには、システムをちゃんとしっかり整えましょうかと、でその下僧侶になるには正式な戒律っていうのを授からなきゃいけないんですと、でこの戒律を授けるための の伝戒師っていうのを、中国から、称制するため、日本はあくまでも仏教の輸入国だからと、この戒律って言ったのをまだ授かったことがないんですと、そこで中国にいる有名な高僧の鑑真にオファーを出して、鑑真さんすいませんと、あの日本にこの戒律を伝えていただきたいんでと、ぜひ日本に来ていただけませんかねと、ああ私が行くのと、まあ、ちょっととりあえず分かりました、じゃあとりあえずオファーに関してはねちょっと一旦保留でと、で弟子を集めてと、日本からね、こんな戒律を伝えてほしいっていうねオファーが来たあるよと、で、この中でね、日本にその戒律伝えるためにね、行きたいっていうやつはいかあるか いるあるかねと、手を挙げてほしいあると なんでお前ら手を挙げないあるか、じゃあそんなんだったら私が行っちゃうあるよと、私が行くあるかつって、はい、で結局、まあダチョウ倶楽部ごっこ知らなかったんだろうね、中国人だから、はい、で結局、まあその後、まあ鑑真自ら赴くことになるわけですが、はい、結局、5回失敗して6回目に成功していますが、その鑑真が伝えるのが戒律って言われるもので、右側のに空いているスペースが、2行ほどあるからそこに書いておこうか。戒律とはまず何ぞやと。戒律とは坊主になるためにはちゃんとした手続きが必要で、正式な僧侶になるためにはと、特定のお寺に設けられている戒壇院っていう、もしくは戒壇って言っても結構ですが、はい、師匠から戒律と呼ばれる僧侶の守るべきルールを授からなければいけないんです。これを戒律っていう、漢字見ればそのまんま戒め、それからあとは律する、はい、具体的にまあイメージがわからないだろうからと、はい、こちら東大寺の戒壇院っていう建物ですが、おー随分立派な建物やなと、ね、で、ここで、まあ師匠から本当は1対1なんだけどね、今現在まあこれまとめてっていうパターンですが、師匠から、今から言うルール守れるなーつってね、で、その時に、この戒壇院には東西南北にそれぞれ、はい、四天王が、ここで配置されてます。だからお前これ破ったらどうなるか分かってるよなと、ちなみにこういった、戒律を破ってクソ坊主のことを破戒僧とか言ったりします。別にこんなの書かせることないけど、と戒律破っていくと破戒僧っていうのは、破壊層でぶっ壊していくやつですね。ね、いわゆるルローニ剣心での、十本刀の3番目の安治師匠ですね。あ、違います。まあ、あの人も破壊層だけどと、ですんで、はい、じゃあこれで戒律、実際にどういったものがルールとしてあるかと、じゃあそうだなと、ね、ちょっと今日遅れてきやがったからね。はい、じゃあここでね、佐藤と、お前これから坊主になりたいな。うん、じゃあ坊主になるにあたって師匠である俺からと、ね、以下のルールを、まず、守れるかどうか、ね、誓えるかどうか、ね、ちゃんと誓いますって言えよ。そしたらね、まず殺生をしないこと、殺しなどはしないこと、誓えるか、うん、よし、じゃあこれから肉魚食べちゃダメです。おおとね、これから精進料理だけね、で、まあ肉も殺生だし魚もね、生き物を殺すことになるからダメと、ね、では、うん、あとはもう一つ、女性と一生交わらないこと誓いますね。一生 DT を守ること、誓いますか、誓いますか。30過ぎたらお前そしたら賢者になれる、40過ぎたら大賢者だ、ね、そしたら死んだら転生してスライムになればいい。
はい、大賢者の能力、ユニークスキルポスから。全然わかんない。もうやばい。やっぱ俺が、うん、今アウトのこと言いそうになっちゃった。で、はい、それが戒律ってやつですが、はい、その戒律を伝えるために鑑真君が結局、5回失敗して、そして6回目にようやく渡航に成功するんで、733年のところからと、はい、この鑑真がその後来日するのはそこから、20年後、はい、753年東大寺の大仏開眼供養が終わった翌年にようやくやってくるんで、自分で矢印を733から753にこうやって飛ばしておけ。こういう話知ってると、実はこの陽英と不祥が中国に渡って鑑真にオファーを出したっていうのが戦後史の文化史で出てくる井上泰史っていう人が書いた天平のイラカっていう本の話につながります。天平のイラカって何？天平ってこの時代の言語でしょ。そういう話につながるよと。へーと、はい、で、はい、753年鑑真が、彼は立宗の坊主で、立宗で最も重視されるのは戒律ですと、だからさっき立宗の話に関してはごまかしていたわけだけどもと、はい、戒律を伝えると、で、6回、まあ、渡航する中で残念ながら、その途中で6回目に予約成功するんだけど、その過程で彼は、目が見えなくなってしまって、日本にやってきた時にはもう失明したしちゃっていて、大仏を、目で見ることはできなかったんだけど、心で見ることはできたのかもしれないね。わかんないけど。はい、で、そこから、右側、その鑑真が日本にやってくる時の渡航記録が記されているのが、近江の三船の書いた東大和上東正伝と、はい、唐からやってくる、大和尚さんが、と意味考えればいいだけ、はい、大和尚さんが日本という東の国にやってくる時の遠征記録だから、東大和上東正伝っていうんですと。はい、そして、東大寺に、戒律を受けられる建物として、その下、括弧一番、東大寺に最初の階段が設けられ、聖武上皇とか後見天皇も戒律を受けたそうですが、でも、これは、うん、と機内に住んでる人間であればと、はい、これは東大寺で、戒律を受けるのは問題ないだろうけど、関東だとか九州だとか他の地域に住んでる人々からしてみればさすがに、この東大寺は遠すぎるんで、じゃあ戒律を受けられる場所と関東版九州版も用意しましょうかと、はい、それがその下のところ天下三階段と言われると、はい、東大寺以外に下野の薬師、それからあとはつくしの観世音寺と、これが天下三階段って言われるが、戒律を受けられる場所ですが、さて下野の薬師寺、つくしの観世音寺、通詞で出てきてんだよ。ここに流された、配慮された坊主の名前を下に書ける。下野の薬師寺は経典の子も知らなきゃダメです。次第の子はもちろん分かってなきゃダメです。つくしの観世音寺はいたっけ？はい、います。じゃあ平田ね、はい、下野の薬師寺は、うん、これは道教が左遷された場所とね。じゃあつくしの観世音寺は、まあ奈良時代で知ってる坊主もう一人挙げればいいだけど、坊主が政治にやたら関わってきたの奈良時代じゃなかった？政権の中枢にいなかった？道教もの道教の前に立花の諸江の政権下で、そう玄坊です。はい、ですんで下に玄坊の左遷場所です。はい、道教が左遷されたのは下野の薬師寺、道教が玄坊が左遷されたのがつくしの観世音寺。だから通年の授業いる子は通年のテキストのところにちゃんと道教の左遷、それからあとは玄坊の左遷のところの下野の薬師寺、つくしの観世音寺の説明書きのところに天下三階段の一つとまで書いてあります。 なんだと そこまでお前文化史の前振りをしていたってことか。はい、はい、ですんでちゃんと、はい、計算されてますと、はい、そしてあとはその唐からやってきてくれた鑑真君のために建ててあげたお寺がその下東照大寺の大っていう漢字に丸をしておけ、はい、東照大寺の大を、これを大きいとかいうお寺にしないようにね。で東照大寺には当然鑑真の仏像あるに決まってるよね、それが東照大寺鑑真和上像って言いますが、それの作りの鑑出像に関してはこれは放っといて結構と、はい、まあ今の時点ではそんな鑑出像は気にしなくて結構、後々文化史概説のとこでまとめていきますんで、はい、お疲れさんと、はい、そしたらまあちょっと疲れた頃だと思うんで、まあ雑談入れときましょうかねと、はい、そしたら隣の、3ページのところに移って
って、はい、一番左目のところと、はい、まず、文化の名称である平安時代初期の文化は公認上官文化と、で、その後平安中期が、国風文化、あとは平安後期が院政期文化だけど、まず、誰天皇の時期なのか、公認上官文化の左側にそれぞれの天皇の名前を書け。ヒントをあげましょうか。三大客式の中で公認客式を編纂した天皇がいましたよね。上官客式を編纂した天皇もいましたよね。そしてあとは最後に延喜客式は醍醐天皇が編纂しましたよね。はい、じゃあ、公認上官誰天皇誰天皇の時期と、ね、これも山内行けば、うん、佐賀天皇が公認客式編纂した天皇で、一方で上官は清和天皇と、だから、佐賀清和天皇前後。はい、だから平安前期の頃の桓武天皇とかも当然含みますよ、前後なんでね。はい、で国風文化はこれは藤原摂関政治の前世紀なんで、まあ、枠の左側とか、に、藤原摂関政治期とか書いときゃいいでしょうと。はい、藤原摂関政治期と。はい、そしたら、話は桓武天皇、嵯峨天皇の平安初期の話、奈良時代の頃にはなんと六州のうち元坊とか道教とかクソ坊主が政治に関わってきたよねと、ならそれを一番嫌ってたのが桓武天皇、嵯峨天皇でと、こういった仏教勢力っていったものは政治に関わってくんじゃねえと、だから都も、ここで平城京から長岡京、平安京に遷都するからなと、で、都遷都すんぞ、そうすると坊主が、引っ越すんすか、じゃあ引っ越し引っ越しさっさと来んな、引っ越し来んな来んなっつって、で結局、ほとんどのお寺は奈良に残されることになったのは、それは一番左上のところ、平安新仏教の右側に空いてるスペースがあるからそこに口頭でいますんで書いていきましょうか。桓武嵯峨天皇はと、桓武嵯峨天皇はなんと六州など仏教勢力の政治介入を嫌い。一番左上の丸一番、平安新仏教の右側、桓武嵯峨天皇は、桓武はさすがに大丈夫でしょう、漢字は。桓武嵯峨天皇は、なんと六州など仏教勢力の政治介入を嫌い。桓武嵯峨天皇は、なんと六州など仏教勢力の政治介入を嫌い。平安京への寺院移転も認めず、桓武嵯峨天皇はなんと六州など仏教勢力の政治介入を嫌い、平安京への寺院移転も認めず。桓武嵯峨天皇はなんと六州など仏教勢力の政治介入を嫌い、桓武嵯峨天皇はなんと六州など仏教勢力の政治介入を嫌いと、はい、平安京への寺院移転も認めず、はい、桓武嵯峨天皇はなんと六州など仏教勢力の政治介入を嫌い、平安京への寺院移転も認めずで書き終わったら平安京への寺院移転も認めず黄色でアンダーライン。まあ、もう結論から言うと仏教勢力っていったものは、まあ、ヨーロッパにおいても同じことですが政治権力と結びつくと腐敗していきますと、ですんで、そういったなんと六種も途中から腐り切っていっちゃうから、はい、でそれに代わって、ここで桓武天皇が支持したものがその下、最澄の起こした天台宗だったり、あとは嵯峨天皇が支持したものが、空海の起こした真言宗ですが、天台宗真言宗に関しては正誤問題とかそこら辺細かいところまでいろいろ比較したりしてくるからその下、はい、表にまとめておきましたが、まずは、その下天台宗と真言宗の階層は最澄と空海の違い、最澄の澄っていう漢字漢字書けないやつは丸をしといてと、 はい、でそれぞれの別名の最長の蓮行大師に関してはちょいと難しいねと。で一方で空海の弘法大師はさすがに大丈夫でしょうと。だって空海字のうまいと、弘法も筆の誤りで出てくるのが空海のことを言ってるわけでしょうと。で、弘法大師はそこから教養として抑えられるはずと。そして、さらに、その下最長と空海の下に空いてるスペースがあるから、それぞれの出身の違いも聞かれますと。この出身の違い知っておくと、とある話とかに応用できるからと。最澄は、京都に近い近江の出身だから、結構首都圏に近い方の出身で考えてくれればいい。一方で空海はうどん県出身です。はい、讃岐出身。ほんとうどん県もやらかしたね。うどん県で押したせいで空海というこれだけの偉人がいるにもかかわらず、それがフィーチャーされなくなっちゃうわけだから。はい、でどちらも赤でアンダーラインを引いといた上でと。はい、で、もともと日本で2人とも仏教を修行していったものの、日本の仏教界腐りきってるしと、じゃあ本場中国で仏教を学んでこようかと。はい、どちらも遣唐使に従う形で、空海は本、まあガチモンの遣唐使ですがと、804年にここで徒党しと、そして1年後に帰国してきたのが最澄、2年後に帰国してきたのが空海なんで、ですね、先にブレイクしたのは最澄の方と。空海は本来20年間中国に遣唐使として渡る予定だったのが、わずか2年で帰国してきたから初め怒られて一時期謹慎処分食らっちゃってますが、はい、その最澄が日本に戻ってきた後、はい、ここで彼が起こしたもの、それが天台宗で、この天台宗の教えに関しては、はい、最澄の右側見てみると、彼の教えは法華経を、これを中心とした兼業という教えと、これが、さっぱりわからんと、ここから仏教史は難しくなってくるからちゃんと理解しないと、ちんぷんかんぷん、逆に他の受験生がボコボコにされてるとこだろうからと、ちょっと掘り下げていきますが、この兼業って教えは何なのかと、これはテキストの真ん中の右側あたりに図解ノートっていうのがあると思う、ここは頻度わからない状態になっていて、穴埋めでも頻度わからないから授業内で自分で、まあ、追加していくようにと。はい、まず丸一番の兼業とは青の蛍光ペン、はい、場所どこやってるか分かんない人と、はい、OK ね。はい、で兼業とは具体的にはその下、なんと6種も天台宗も兼業なんですが、赤の蛍光ペン、赤の蛍光ペン、先ほども言ったようにと、結局釈迦が、本を残さなかったせいで、後世の坊主たちはその釈迦の弟子が書いた経典をいろいろ読み漁らなきゃいけないと、しかもその経典は言ってることはもう、経典によってまちまちだからと、はい、なんと六宗では華厳経とかいろんな経典を、これを、いっぱいと、はい、もう、いくつもの経典を読み漁って読み漁って見比べて、それぞれ比較して、何なんだよ結局、これで何冊も読んで、ようやくわかった、お釈迦様の言いたいことはこれなんだっつって、でようやくこれで悟りを開いていくと。だからいろんな経典を、たくさんの経典を研究していくっていうのが、それがなんと6種の特徴なんですと。だから右側にたくさんの経典でもいいし、メニーメニーとかでもいいよ、いっぱい経典研究していかなきゃいけない。だから学問と同じ、君たちがやってる勉強と同じよ。はい、結局兼業っていうのはただの学問です。はい、ただそういった経典を研究するだけでも一生費やすような形になっていっちゃうと、それを嘆いたのが、最澄でと。いやー結局さ、経典研究していってとね、それで何十年間もかかっていくわけでしょと、ね、で俺実はまあ最澄は経典マスターなんでと、全部の経典読み漁りました、で全部の経典読み漁った中で一番わかりやすい経典は何か、それが法華経であるって気づいたんですと、ですね、法華経さえやればいいと、法華経マスターすりゃいいのよと。法華経研究、法華経青の蛍光ペン。だからもう彼の教えは分かりやすく右側に法華経オンリーって書いとけ、法華経だけでいいんです。はい、随分分かりやすい簡単な教えになったね。 はい、ですので昔のなんと6州に比べればダントツでそれは良くなったでしょう、改善されたって言っていいでしょうと、はい、それが、この最長の天台州と、あんまりなんと6州と変わらなくないと、うん、まあね、ただまあそれの負担は圧倒的に減ったね、はい、そしたら、先ほどの極の核に戻りますが、上の方の表になっているところと、はい、この、法華経からの兼業の左側、あ、右側か、はい、中心寺院は彼の出身である近江の国に設けられた比叡山延暦寺の、比叡山の A っていう漢字に丸をして、漢字書かせることもあるからその下にでっかく書いておいていいでしょうと、比叡山の A はこれは漢字間違えないようにねと、まず、これ単純な右冠じゃなくてここに横棒ついてるのと、あとはその冠の下にも横棒1本ついてるからね。でこの比叡山延暦寺で最澄の弟子たちが修行していくわけですが、その弟子たちが、最澄様と最澄様つってね、毎日毎日そういったね一人一人の、坊主を、まあこれを面倒見ていくのは無理だからと、そこで、うん、じゃあこれ読めば大丈夫よっていう、マニュアル本作ってあげれば手っ取り早くないと、はい、そのマニュアル本に当たるものが右側書物の三下学生式つって、で、この時代だから、この天台宗の坊主たちは比叡山延暦寺で修行して最澄の書いた三下学生式を読んで法華経をマスターしていくわけですが、と、あ、じゃあそれで法華経をマスターして、これで、その前その後、一人前の坊主になるんですよねと、悟り開いていくんですよね。残念、一人前の坊主になるためには比叡山延暦寺から一旦山を降りて東大寺で戒律を受けなきゃいけません。これめんどくさくね、最澄はすでに中国でと、彼も、戒律を受けていますと、なら俺も戒律授けられんのよと、ならそれを東大寺で受けられなきゃいけないっていうのはおかしくないかと、俺の比叡山延暦寺でも戒律受けられるようにしてくださいよ、なんで天下三階段でそれを独立して、特権的に、こういったね、自分たちで、その特権を支配してるんですかと、はい、そこから先ほどの、兼業の説明の下のところ、はい、ここで大乗階段設立を主張で書いてあるでしょうと、大乗階段設立を主張って何と、はい、全部で3行になりますが、まず2行で書いておこうか、天下三階段だけでなくと、はい、天下三階段だけでなく延暦寺でも戒律を受けられるようにしろってこと、はい、それを2行で書いておけ、天下三階段だけでなく延暦寺でも戒律を受けられるようにしろ、はい、天下三階段だけでなく延暦寺でも戒律を受けられるようにしろ、はい、天下三階段だけでなく延暦寺でも戒律を受けられるようにしろで書き終わったらその下、もう一行書けると思うんで、じゃあその活動どうなりましたかと、結局最澄が死んだ7日後に認められてるんで、書き終わったら最澄の死後認められたって書いとけ、天下三階段だけでなく延暦寺でも戒律受けられるようにしろ、で最澄の死後認められた、で最澄の死後認められたを赤でアンダーライン、天下三階段だけでなく延暦寺でも戒律受けられるようにしろ、で最澄の死後認められたを赤でアンダーライン、だからその後比叡山延暦寺は日本仏教界の最高峰の、寺院に上り詰めていくことになるわけだけどと、はい、ただと、はい、この大乗階段をずっと最澄が生きてる間主張していると、そうすると文句言ってくるのはなんと6州のやつらと、反対反対反対と、ね、東大寺でいいと思いますと、わざわざこの比叡山延暦寺も帰り続けられる必要性ないと思いますと、それさ結局あんたたちがさ自分の特権を独占したいがための話でしょと、兼業における戒律ってさ何なのかと、他のお寺でも別に受けられても全く問題ないじゃんと、そこから大乗階段設立を主張から右側に雰囲気矢印を出していくと、そうすると右側の見解論に矢印が当たるはず、はい、これ意味考えればそのまんまや、兼業における戒律とは何ぞやつって言ってるわけです、それが見解論 なんだ仏教者もマランキじゃなくてちゃんと理解すれば謙虚における戒律論って言ってるだけかと。そう、はい、ですんで、これで、その、先ほどのなんと6書に対する、反駁書って言ったりするけど反論に対する反論書として書かれたのが見解論と、はい、以上が、それが天台宗の最澄と、はい、一方と、はい、それに対して空海の方は動きは全然違っていてと、空海に関してはもともとこいつは坊主になろうとして坊主になったわけじゃないですと、この人は讃岐の国の郡司出身でと、これは後々、文化史概説とかで、扱っていくけどもと、この時代地方の郡司の子供たちが、通う学校に国学っていうのが律令制度下でちゃんと設けられてるんですと。で中央には大学っていうちゃんと、ここでと、機関が設けられていて学べるのは中央の大学は貴族の子供たちが学べる学校と、であとは一部、例外的なパターンもあるけども一方で国学っていうのは軍事の子供たちが、学べる学校なんですと。で、この空海の出身は軍事の出身ですと、讃岐の国軍事出身だからもともとこの、讃岐の国の国学で勉強していたんだけどもともう成績優秀すぎてと、この子国学にもうこれ収まりきるレベルじゃねえよと、じゃあ特例措置として大学に進学すること、許可しようっつって彼は大学にその後進学することを特別許可されるんですと。さすが空海と。で大学で貴族の子供たちに、こういった混ざって一緒に勉強するわけだけどもと、この時代の大学教育とかこういったね教育って本当大変だからね。今みたいにその例えば分かりやすい先生とか分かりやすい参考書もなんもないよ。ただ単純に経典渡されてあ全部これマランキしろっつって。この時代の学問と今の学問どれだけ違いがあるかと。で、そんな中で、もう空海も毎日毎日もうテスト付けとね、勉強付けと、はい、全部これ覚えてと、もうやだやってらんねえよとね。で、まあその空海が、まあ仏教に目覚めるとある日と、その日もテストがあって、ああ、これテスト勉強間に合わないし、と、しょうがない夜に勉強するかと、でも夜っつってもこの時代ね、明かりがないから、じゃあ月明かりでそれでなんとか勉強するしかないなっつって、で、彼は月明かりで、まあ一生懸命、まあこの、経典とかを儒教の経典とかを研究していたわけだけどもと、ああもうこんなの覚えらんないよと、ああまあでも頑張んなきゃなと、そしたら、ちょうど木の上になんかねお坊さんがいたみたいでね、おおおおおおおおお、ああこれは お坊さんじゃないですか、どうされたんですかと。君こそどうしたんだねと、こんな夜更けになんで勉強などしとるんだねと、私はですね、大学で勉強してる学生なんですけどもと、明日もテストがありましてと、そのためのテスト勉強としてと、今日もこうやって、まあ、月明かりを利用して勉強してるんですと。ほう、大学で勉強と、ね、ということは貴族の子供かのと、ね、さぞかしね、家柄もいいのかもと、あ、いえ、私は讃岐の国の郡司出身でございますと、でも、まあ今回ですね、例外的にこういった大学で学ぶ機会いただいてと、ここからですね必死に勉強に励んで最終的には国家の役人に、ね、なってそして上り詰めていって、この国を変えようと、考えているんですと。ほう、君が国を変える？無理じゃねえ。なんてことを言うんですか。なんで若者の夢をそう言ってぶっ壊そうとするんですか。俺は現実的なことを言うとるだけじゃよと、ね、王位の姓を思い出してみればいいと、結局貴族に生まれた子供は貴族になれると、ね、一方で君の出身は何じゃい、讃岐の国の軍事出身じゃろうと、ね、結局カエルの子はカエルなんじゃと、ね、君がいくら勉強を頑張ったところで、役人として上り詰められるのは小 8、小7、そこら辺が限界じゃのうと、役人の中でも下っ端中の下っ端じゃと、ね、君ごときでは国を変えることは無理じゃよ。なんて現実的なことを言うんですかと。じゃあ僕はどうすればいいんですか。勉強は無駄なんですかと。無駄じゃねえと。じゃあどうすればいいんですか。こう唱えてごらんなさい。なんぼあきゃしゃほんまりそあか。なんですかそれは。いいから唱えてごらんなさい。なんぼあきゃしゃほんまりそあか。もう一回心を込めて。なんぼあきゃしゃほんまりそわか。なんだ、この胸に湧き上がってくる不思議な気持ちは、これが仏様の教えなのか。お坊様もう一回、あ、もういないっつって、そこから、仏教にハマるんです。 はい、ですね、空海24歳の時大学辞めますと、で、お父さんお母さん僕仏教の世界に入りますんでと、お父さんお母さんも反対したけど、はい、私が、そういった仏教の世界に入る理由は一番右側の書物のところ、はい、三号四義っていう本の中で仏教、儒教、道教という3つの教えを比較した上で仏教が最も優れているんです。だからお父さんお母さん私は仏門に入るんですと、下に仏門に入る決意を示して書いておく。仏門に入る決意を示す。で、仏教儒教はまあいいとして、先生道教って何ですかと、まあ難関次第で一応聞くこともできるんですが、道教ってのは中国の民族宗教ですがと、うん、でもまあ道教も道教で、 あのクソ坊主の道教とはもちろん違うよと、これは中国ではタオの教えとか言ったりしますと、まあ道のことをタオって言うんだけどと、まあなかなか面白かったねと、別に入試でそんな聞かれるし名前だけでいいんだけどと、うんと、例えばいろんな例え話の話の中で僕がちょっと面白いなと思ったのが器に関する話でした。器っていうのは、これは人間の器、って考えてくれてもいいし、単純に、こういったペットボトル、容器のことを言っても結構ですと、まあ、この容器、の中には今水が入っているからこれは価値をちゃんとね、保っていられるよねと、でも僕がこれを飲み干してしまった瞬間と、から空っぽになってゴミとなしになるからゴミ捨て場に行くと、この器っていったものは空っぽの状態だったらそれは何の価値もないのであると、意味もなさないと、だから容器の中には物が入っていなければそれは価値は生まれない。これは人間の器も同じことであると。例えば今まで自分自身がほとんど勉強してこなかった、で器が例えばほとんど空っぽの状態だったとしようと、でもそれを、恥じることはないと、ただ恥じる必要性はないが空っぽのまんまだったらそれは何の意味も持たないと、ゴミと同じようなものであると。だからそこに自分自身で知識を入れてと、物事を入れ吸収して、そしてその中で自分自身で、ここで水を入れたりして何かしらを入れて器の容器を少しずつ満たしていく、これが人間というものの、器というもののあり方である。ですんで、まあ、そういった、教えを説いていたのが道教だったりしますが、と、先生なんで急に先生みたいな話を始めるんですか。先生だ。文化史っていうのは、そういったものの考え方とかそういったものを学ぶ、場所でもあると思うと、単純に仏像彫刻、ね、そこから学べるもの得られるもの、あるかもしれないけどと、ね、僕は思想だとかそういったものの考え方を、それを文化史では伝えるべきじゃないかなと思いますんで、あえてそういう話は結構多めに入れていきますが、はい、そしたら一旦休憩にしましょうと、はい、ちょっと伸ばしたんで、5分ほど遅れて、休憩です。